おはようございます。今日も暑い日になりましたけれども、皆さん、特に遠いところから、あるいは自転車で来る方、歩いて来る方、いつも気にかかるんですけれども、元気に集うことができまして感謝したいと思います。今日は詩編121編を読みました。この箇所から神様に聞きたいと思うわけですけれども、この一編の最初のところですね、まあ、なんて言うんでしょうか、題みたいな形で、都登りの歌というふうに書いてあります。この都っていうのはエルサレムのことなんですけれども、都登りの歌、まあ、遠くからあるいは近くから巡礼者がですね、神様を礼拝するために、神殿で礼拝するために、まあ、こうエルサレムにこう集まってくるわけですね。北から来る人もいますし、それから南から、東から西から、エルサレムというのは海辺の町ではなく、ちょうどこのカナンの地といいましょうか、まあ、今の地図で見ますとイスラエルという国の、まあ、ちょうどこの地中海とそれからヨルダン川の間の真ん中あたりにあるわけですね。ですから、まあ、いろいろな方角からこの巡礼者がやってくるわけです。行きますと分かるんですけれども、まあ、三方は谷という感じでね、まあ、そちらの方から見るとまさにこう山の上に神殿があるみたいに、まあ、山に登っていくみたいな感じであるわけなんですね。まあ、この詩編を読んだ人が何部族の人で、まあ、この部族ごとに大体こう住んでいる場所というのが決まっていましたから、なんとか部族であれば、まあ、南の方からかなとか北の方からかなとか想像することができるんですけれども、まあ、これは何々部族の誰々の歌というふうに書いておりませんので、どちらの方角から来たのかは、まあ、はっきりは分かりません。でもなんとなくイメージとしてといいましょうか、まあ、遠いところから来たんじゃないかなと、荒野を旅してようやくといいましょうか、数日あるいはもう少しの時間をかけて、旅をしてきて、そしてようやくエルサレムに近づいてくる、ようやくあそこがエルサレムだと誰かが指さしてですね、ああそこが私たちの目的地か、そんな感じの場面であるということができますでしょうか。そしてさらにもう少し近づいていってですね、こうもう遠くに山を見る、エルサレムを見るのではなくて、こう見上げるようなそんな距離に近づいてきた。まあやっぱりこう感動してきますよね。まあ今でも私たちがイスラエルに行くとエルサレムに行くと感動すると思います。ああここがエルサレムなのかと、ここがこの旧約聖書の時代には神様のこの礼拝者が集まったそういう場所なのかということでですね、感動しますよ。マシティワンや旧約聖書の時代の人たちは、まあ、この私たちの時代と違ってですね、神様がエルサレムに、まあ、臨在されるというそういう信仰のもとに信仰生活を送っていましたから、その場所に来て本当に感動するわけですね。長い長い道のりでした。喉も渇いた、まあ、今日よりも暑いかもしれない荒野、そしていよいよ近づいてきて見上げると山が見える、まあ、ちょうどこう山の上に神殿があるように見えるわけですけれども、そこに神様の臨在を感じて、そして行ったんじゃないだろうか。目を上げて、私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとから。本当にこの彼にとって、その人生のその時間その瞬間にふさわしい言葉が出てきたという感じがするんですね。何歳ぐらいの人だったんだろうか、これも情報は特にありません。ユダヤ人の社会では12歳になると立法の子というふうに、まあ、いわば成人するわけです。でもこの詩編の内容からですね、私はおそらく生まれてからそれなりに年齢を重ねていろいろな経験をした人じゃないだろうかなというふうに思うんです。そしてこの私は 私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとからといったこの言葉の裏側にですね、いや実は今までに私は神以外のものに助けを求めたこともあったなという思い、それがあったんじゃないかというふうに思うんです。そしてそのような思いが背後にあるからこそ、何かさらにですね、この感動を持って、いや私の助けは天地を作られた主のもとから来るんだというふうに歌ったんじゃないだろうかなと、そんなふうにまあ想像するんですね。まあこの人に限らず私たちの人生にはいろいろな問題がまあつきものです。ここに集う私たちお一人お一人も振り返ってみれば、いやあの時は大変だったなというような経験がおありでしょうし、あるいはまた今現在助けが欲しいんだという方もいらっしゃるかもしれませんし、そしてまた今は順調でもそれがずっと続くということは、まあ保証の限りではないわけです。大なり小なり助けが欲しいなと思うことが、まあ、今までもあったし、まあ、これからもあるでしょう。まあ、そのようなことが起こったときに私たちはどんな、まあ、対処といいましょうか、そういう出来事の前でどんな振る舞いをするんだろうかなと、まあ、どこに助けを求めるのかなというふうな問いかけをしてみたいと思うんです。いくつかのことが頭に浮かぶと思うんですが、まず第一には、まあ、ないことにしておくってこういう方法もありますよね。まあ、そういうことはないことにしておこうと、川端康成という、まあ、このノーベル文学賞をもらった人ですね、まあ、文豪がいました。まあ、最近はあんまりどうなんでしょう、読まれているのかよく分かりませんけれども、彼は鳥を飼うのが好きだったそうです。とっても鳥を、小鳥をですね愛したと、こういうことなんですね。それまあ彼は物書きですから、この出版社なんでしょうか、この担当者っていうのがいるわけですね。先生、こんな感じで次の本を出版したいと思いますとか、先生締め切りはいつまでですとか、先生あと何枚ですかとか、早くしてください締め切り間に合いませんとかですね、まあ、そういう、まあ、担当者がいるわけなんですね。そういう方がある時尋ねると、長い間この川端康成が可愛がっていた鳥が、この鳥は死ぬと落鳥というそうですね。その文章では落鳥と書いてありました。落ちる鳥と書いてですね、まあ、死んでいたということなんですね。いやこの先生ね、このもうすぐ締め切り、もうここで力入れて書いてもらわなきゃいけない時に、先生が大切にしていた、長い間可愛がっていた鳥が死んでしまった、何かこうね、それによってこう書く力が、あるいはそういう意欲が落ちちゃったりというと困るなというふうに、まあちょっと編集者としてのまあね、勝手なと思えばといえばそうなのかもしれませんが、まあそう思ったそうですよ。でも川端康成はもう何事もなかったかのように振る舞い、そのトリガーということは何も言わずにですね、振る舞っていたと、そんなことが、まあ、この書いてあったのを読んだことがあります。川端の心の中には何の波風も立たなかったのかというと、そんなことはなかったはずですね。もう本当にこの悲しみがあったに違いないんですけれども、でもその悲しみも、あるいはその悲しみの元になった鳥が死んでしまったということもですね、なんかこの視界の外に置いて何もなかったのよかのように振る舞う、まあ、それが対処法だったんでしょうね。そして私たちはそういう対処法を別に非難することはできないと思います。あまりにも悲しい、あまりにもしんどい、だからそれはなかったことにしておこう、それも自分のこの精神のバランスがもう大きく傾いてしまわないための一つの方法だったのかもしれません。2番目にはまあ後回しにするという方法もありますね。これは私よくわかるんですね。昔々サラリーマンをしていました。まあ、あのままサラリーマンをしていたらもう退職をしている年齢になるわけですけれども、保険会社に勤めていたんですね。生命保険会社です。 保険に入るときに皆さんも経験した方は多くいらっしゃると思うんですけれども、健康状態こうね丸をしたりはいとかいいえとかですね、今お医者さんにかかっていませんかとか、薬飲んでたら教えてくださいとかですね、そういういくつかの質問に答えるというそういうあの手続きが必要です。固い言葉で言うと告知義務違反、告知義務と言いましてですね、これはまあ保険用語ですけれども義務なんですね。つまりどういうことかというと、まあこの程度いいだろう、ちょっと薬飲んでんだけれども、まあそれは大したことないからいいだろうということで、それを伝えないで保険に入るということになる、そういうことがまああったとしますとですね、実際にこう保険金を支払いするという段になって、まあ、支払えなくなってしまうということが起こりうるわけなんです。告知義務違反という嫌な言葉ですけれども、最初の告知、まあ、このメスその答えがですね、正確でなかったので、まあ、保険金が支払えないと。それでまあ、そういうことをお伝えしなければならないという仕事が、まあ、たまにあったんですね。これ嫌な仕事ですよね。せっかくお入りいただいていた。だけれども、いざという時にお役に立つことはできませんと。なぜならば、まあ、そういう言い方しませんけれども、お入りいただく時に、ちょっと本当のことじゃなかったですよね、みたいなことを伝えなきゃいけないわけですよね。まあ、できたらそれこそなかったことにしてほしい。そのまま時が過ぎて何事もなく終わってくれればなんてありえないことを願ったりするものです。でもそんなことありえないわけですから伝えなければなりません。でも例えばの話、午前9時頃にまあ仕事が始まったとして、そしてその仕事が今日あるんだなと分かった時に、胃の一番に取りかかりたくないんですね。できたら後回しにしたい、あ、こっちの仕事の方が大切なんじゃないかないかとか、まあ、無理に考えてね。そして、でも5時が迫ってくると、いやもうダメだな、これで伝えなきゃいけないんだなというふうに、まあ、後回しにするというそういう方法も、まあ、あったりするわけですね。それから逆に何かをすることによってというそういう方法もあるかもしれません。何かというのは例えばショッピング楽しいですね。特に女性の方はショッピング好きなようでですね、私 の妻と娘なんかもですね、まあ、考えられないぐらいですね、一日中ですねこのお店に行ってですね、あっちのお店を見てこっちのお店を見てまた戻ってきて結局買わなかったとかですね、そういうこと聞かされるとね、いやすごいな女性というものはというふうに、まあ、思っちゃったりするんですけれども、まあ、それは悪いもちろんね悪いことではないんですけれども、何かこの自分が取り組まなければならない事柄があるんだけれども、それをちょっとね頭からどいてもらうためにショッピングをする、まあ、そういうショッピングもあったりするかもしれません。あるいはちょっと食べ過ぎなんだけどどんどん食べちゃうからですね、そういうことによってつまり一時的にちょっと忘れたい、もうそれこそまあなかったことに一時的にでもしたいと、そういう、まあ、方法というか対処の仕方を取る方もいらっしゃるかもしれません。そしてさらにはですね、ひたすらまあこの自分の力で何とかしよう、自分のことは自分でしなさい、まあ、全く正しいことです。そして力がちょっと足りなかったら誰かに手伝ってもらいなさい、それもとても大切なことです。手伝ってくださいとなかなか言えないでということが、まあ、日本人の場合には結構あるというふうにも言われますけれども、でも自分の力でどんなに頑張っても、そしていろいろな人の助けを借りても、でもまだ足りない、どうすることもできないということが、まあ、あるものですね。さてこの詩編を読んだ詩人、まあ、これらの今3つか4つ挙げたと思うんですけれども、そのような方法で今あるこのことからちょっとね目をそらしたいな、ないことにしとこうかな、いやこのことは後回しで話し合わなきゃならないんだけども、ちょっとねしんどいな、じゃあ明日にしよう、明後日にしよう、あるいは ちょっとですね、まあ、このストレス解消ということでというようなことがあったかもしれません。おそらくあったでしょう。なぜならばどの時代の人でも私たちのストレス対処法というのは多分同じだからです。でもそのような経験、まあね、いろんな方法という、そういう体験経験があって、その上で今エルサレムに向かってきて、目を上げるとその山のようにエルサレムの町がですね、やはりその上に神殿がある。そこに来た時にですね、いやでもやはり私の助けは主から来るんだな、そうだよなというふうに考えを込めて歌ったんじゃないかなというふうに思うわけです。でもどうでしょうか。何かこうスローガンのようにね、そういうことをもう唱えればいいんだみたいな感じでですね言ったのかというと、そうではない。彼は理由を言っています。私の助けは主から来るんだ、何事もなかったかのようにしていると、そのうちにことはうまくいくんだということもあるかもしれない。でも主から本当の助けというのは来るんだ。なぜそんなことを自信を持って考え深く言うことができたのか。それはまず彼が、つまり神様が天地を作られたからだ。天地を作られた主のもとから私の助けが来るんだというふうに言っている。ここに注目したいと思います。天地を作られた神様、神様は全てを作られた方、そしてそれらを秩序づけ支配しておられる、そういう全能の方なんだ。知恵を超えた知恵といいましょうか、全知の知恵のあるお方なんだ。その神様から私の助けは来るんだと、こういうふうに言ってるわけです。私たちが、まあ、だいぶね、まあ、何度かそんなこと言ったことがあるような気がしますけれども、昔はこの多摩地区だったらば星は本当に満天の星に見えたんでしょうね。私の子供の頃、これいわゆる都心でもですね、天の川が見えましたよ。でも今なかなか見ることができませんけれども、田舎に行った時なんかにですね、もう本当にこの多くのね、この空に敷き詰められたみたいに、巻かれたみたいにある星をご覧になったことがあると思いますけれども、それらの星々は偶然にできて、そしてそれらが衝突し合うことなく、その場所その場所に偶然にあるんだというふうに皆さんは信じておられるでしょうか。あるいはそう信じることができるでしょうか。先々週ですか、あの山形県の米沢市というところにある昔私も私の妻もお世話になった教会を訪問いたしました。金曜日の夜にも礼拝がありましてね、そして、その時のメッセージをしてくれた先生2人、まあ、レクチャーとメッセージだったんですけれども、そのレクチャーをしてくださった先生、佐藤先生という女性の先生でした。まあ、私この先生の話が好きでね、ラッキーと思ったんですけれども、その先生がこんなことをお話しされていたんです。アイザック・ニュートンという人をご存知ですよね。あの万有引力の法則を発見した人なんですけれども、そのニュートンの机の上にですね、この太陽系の模型があったんだそうです。まあ、太陽を中心として何ですか、水金地火木土天で、解明は違ったとかなんとかって聞きましたけれども、まあ、そういう、あの皆さん見たことありますよね、多分ね、太陽があってこんな、あのこれが軌道ですよみたいな輪っかがこうついてるような、そういうものがあったんだそうです。とても成功にできている。そしてですね、ある友人が彼を訪ねてきたんだそうです。そしてそれを見てね、非常にね、いやよくできてるねこれはね、というふうに言って感心したんだそうです。そして本当に感心して、これ誰作ったの、というふうに聞いたそうですね。そしてニュートンはですね、何と答えたと思いますか。いやこれはね、本当にこのね、匠の技だよね、何々町に住んでいる誰々さんが作ったんだ、というふうには答えなかった。ニュートンはですね、いやこれは誰が作ったんでもない、自然とできたんだよ、とこういうふうに言ったんだそうです。 そしたらその友達は冗談を言ったと言われたと思ったんですね。笑いながら、いやいやいや、私は誰が作ったのかって聞いてるんだから教えてくださいよ。私も欲しいと思ったのかな、かもしれませんね。またニュートンは、いやいや、これは誰が作ったんでもない、偶然できたんだと、こういうふうに答えたんだそうです。そんなやり取りが3回続いた。そして友達はですね、いやいや、もう冗談よしてください、誰が作ったんですか。そしたらニュートンは最後に、こんな小さな模型ですらあなたは偶然にできたというふうには信じない、誰かが作ったに違いないというふうに信じている。それなのにあなたは模型ではなくて本物の太陽系については、これはこの誰かが作ったということは信じない、偶然にできたんだと主張している。それはなぜですか。この小さな模型ですらもあなたは偶然にできたとは信じられないのに、誰かが作ったというふうに信じるのに、なぜ本体であるこの模型どころではないこの本当の太陽系については、これは偶然にできたんだと、なぜあなたは言えるんですかというふうに聞いたそうです。いやな、本当そうですよね。私の腕には時計がありますけれども、この時計は誰かが作ったのであって、何か風が吹いてきて部品が飛んできてですね、そして偶然ピタピタピタッと組み合わさったら時計になったなんてことを言ったら、冗談やめてくださいよと言われるのではないでしょうか。確かに神様は天地を創造されて、そしてそれを保っておられる、つまり全能の全知の知恵のある、そういうお方だと知らされます。その方から私の助けが来るとしたらば、それはどんなに素晴らしいことでしょうか。そしてこの詩編の作者はそのことを実際に体験して、だからこそ感慨を込めてそのように言うことができたんでしょう。さて、神様は全知全能、そうかもしれない、今の例えよく分かった、この宇宙を見るならばそうだよね、確かに誰かがこれを作ってそして秩序を保っておられる、そう考えた方が自然だよね、それは神、そうだね、神様がおられる、神様は全能、全知全能の方だよね。だけれども遠くの方にいて今の私には何の関わりもない、関わってくださらないという方ではないということを詩編作者は知っています。そのことを経験しています。そのことをこの3節以下でですね、こんな言葉で表現しているんです。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。こういうふうにですね、また7節にも8節にもありますけれども、見守る方とか見守ってくださるという言葉が、間違いでなければ6回繰り返されています。つまり何回も何回も言ってるということは、普通ね、これ詩を書く、芸術としての詩を書くんだったらば、あんまり上手なことじゃないですよね。何回も何回も同じことを言う。金曜日、木曜日ですか、なんか俳句作って出来栄えがどうだなんていうような番組がありますね。時々私見ているんですけれども、この同じようなものを連想するような言葉が2つ重なるっていうのは愚策だと、こういうふうによくこき下ろされています。あ、そういうもんなんだなと思いましたけれども、その原理から言ったらば、この作者は何回も見守る見守る見守る見守る6回も言ってるのは、文学としては上手じゃないと言えるのかもしれません。でも彼はもうこのですね、繰り返さざるを得ない、そういう思いがあったんでしょうね。神様が見守ってくださってるんだ、この天地を作られた神様が私を見守ってくださってるんだ、だから私はあなたの助けはどこから来るんですかという時に、私は確信を持って主から来るのだというふうに言うことができるんだ。 見守ってくださるというのは、つまり関係を持ってくださるということです。この人が頼んだのでもなく、また私たちが頼むのでもなく、私たちが神様の方から見て、いやこの人と関係を持ちたいな、お友達になりたいな、知り合いになりたいなという思われるような素晴らしい人間だというわけでもなく、徳を積んだというわけでもなく、でも神様が私たちと関係を結びたい、そして結ぼう、そういうふうにおっしゃっておられる。なんでそんなことがわかるんですか。イエス・キリストの十字架を見ればわかります。イエス様は、私は義人のために来たのではなく、罪人を救うために来たのだというふうにおっしゃいました。私は義人のために来たのではなく、罪人を救うために来たのだ。つまり、義人ではなく罪人と関係するために、関係を持つために、罪人を見守るためにやってきたんだ、そういうふうにおっしゃったんです。それを神様の愛と申しますけれども、その愛の最高表現が十字架です。罪人のために、私たちのために、私たちの罪の許しのために、ご自分の罪なき命を捧げてくださった。罪をあがなってくださるほどに関係してくださったんです。神様、イエス様、その主がそれより小さな事柄で、まあ私たちにとっては大きな事柄に見えるでしょう。こんな大変なこと、こんな辛いこと、でも罪を負う、罪を許すということに比べるならば、神様の目から見てそれは小さなことだと聖書は言っています。罪を覆ってくださるほどに、あがなってくださるほどに関係してくださった神様が、それよりも小さなことで関係を拒むなどということがあるだろうか。それはありえない。その神様があなたの、私の足がよろめかないように見守ってくださり、支えてくださっているんです。五節には、あなたを覆う影というふうにありました。詩編作者は、先ほど申しましたように、荒野を旅してきたんじゃないかなと思うというのは、この言葉からも私はそう思ったわけです。昨年2月になりますけれども、私も荒野を、まあ、旅といえば旅しました。そしてそこで一泊しました。昼はとても暑いんです。そして夜は結構寒いんです。昼は写真を見ますと半袖でラクダに乗ってます。夜になると、このベトウィンが住むと言われる、そういう、まあそういう生地で覆ったテントの中に休みましたけれども、そこにはこの暖房があります。夜は寒いんですね。昼の日差しはとっても強いです。今の日本の東京のこの日差しと変わらないような日差しです。でも夜は寒い、そういう場所です。あなたを覆う影というふうに言った時に、あの昼の暑さを思い出します。その強い日差しの中で影となってくださる、昼の暑さがあなたを打つことなく、夜の寒さもあなたを打つことがない、そのようにこの詩編作者は言っています。さらに7節には、魂を見守ってくださるというふうにありますね。まあ、魂っていうのは何だろうか。まあね、これ、人格の一番深いところにあるものなんだそうですよ。そして私たちを、私たちたらしめている、皆さん一人一人を皆さんたらしめているところなんだそうです。まあ、正直言って私はちょっと抽象的でね、すごくこうはっきりよくわかるというわけではないんですけれども、でもそこがとても私にとって、私という存在にとってとても大切なところである、皆さんのにとってとても大切なところだということはわかりますね。魂、この部分が傷ついたり壊れたりしたら、本当に大きなダメージを受けるような、そういう場所なんだろうなということはわかりますね。そこを守ってくださる、魂を守ってくださる、 それが主だと言っておられるのです、いるのです。その方から私たちの助けは来るんだ、詩人は伝えています。私は味わっているんでしょうね。今自分の生活の中でああいう試みもした、こういう問題の対処の仕方も した、でも本当に分かったのは、我が助けは主から来るということだ。そのことをですね、一気にと言いましょうか、このエルサレムを見上げて感動して、一気にその体験がですね、押し迫ってきて、この詩編になったんでしょう。我が助けは主から来るんだ、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとから。さて、皆さんにチャレンジしたいと思います。今までにないことに知っておこうという、そういうことあったでしょうか。まあ誰でもあったんじゃないかと思います。あるいは後にしとこうと、まあ、私なんか今でもやっちゃったりしますね。あるいは食べることであれ、まあ、買うことでも何でもいいんですけれども、何か別のものに置き換えて見ないことにしておこうと、ひたすらこの仕事に没頭するんでもいいですよ。何かこう見ないことにしておこう、関心を他に向ける、そういうふうにしよう。あるいはまた、これは自分の問題、頑張んなきゃ、自分の力で、自分の努力で、それで乗り切っていこう。そのような方法で物事すべてうまくいったでしょうか。あるいはこれからも絶対にそのような方法でうまくいくんでしょうか。そういうふうに問われたならば、いやそうは言えないと答えるのではないでしょうか。信仰は体験です。説明ではありません。いや、説明と言いましょうか、メッセージを聞いて、そのメッセージに応答して、そして初めて体験して知るという出来事が起こる、それが信仰というものの全体像です。皆さんは知るために神様に招かれて今礼拝に来ておられます。あるいはインターネットでメッセージを聞いておられます。神様に招かれているんです。私が助け主だよ、私があなたを助けるのだ、そのような言葉を持って今日あなたを招いておられるのです。この詩編を読んだ詩人の言葉、確かに彼自身の言葉です。でも彼自身の人間としての言葉を超えて、神様が語らしめた言葉と言っていいと思います。神様の真理を伝えている言葉だからです。詩人を、この詩を書いた人を通して、神様が、この詩編121編を通して神様が私たち一人一人に呼びかけているのです。私があなたの助け主だ、私をあなたの助け主としなさい。その第一歩は先ほど言いました、なんでそんなことを信用できるんですか。イエス・キリストを見るときに、イエス・キリストの十字架を見るときに、神様が真剣であり、神様が本当に関わろうとしてくださり、関わってくださった方であるということを知るからだと申しました。ここが入り口です。今日は第一日曜日ということで招きのある週ですけれども、どうぞ、私はあなたを私の助け主とします、私の罪からまず助けてください、イエス・キリストを私の救い主とします、そういう信仰に導かれる方が起こされることを祈ります。どうぞ今日その一人一人に対して語られる神様の呼びかけに応えて、応答して信仰を新たにして、また今週歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。